むせてる場合じゃない。
はい。
お二人が頑張らないとどうにもならない今週のオープニングは。
オープニング
頑張る。なんか
よし、じゃあ放置系だ。
そういうことでいいんですか。
何言ってるんですか。お二人は恥ずかしいって言葉知ってます。
あ、それは放置系かもしれない。
知りませんよね。
知ってますけど。
うん、そんな言葉はなかった。広辞苑を引いてる僕が言うんだから間違いない。
そうですか。
恥ずかしいなんて言葉はなかった、日本語には。じゃあ行きましょうか。
はい、
じゃあ頑張ってください。
頑張るって何
疑問に思っちゃいけない。とにかく頑張るって決めてかかる。
はい、
いきますよ。
疑問持っていきましょう、岩田さん。
疑問は持ってもいいけど恥じらいを持っちゃいけない。
方向だ。
そんな雑貨店、そんな雑貨店さあ今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二人さん。
いらっしゃいました。
春ですね。
春ですね。
確かに。
下平地方もだいぶ暖かくなってまいりました。
だいぶ暖かくなりましたよ。
おお、よかったよかった。じゃあ下平さん元気ですか。
まあそれなりに。
ああよかったです。岩田さんは元気ですか。
ええ、元気ですよ。
ああよかった。じゃあリスナーの皆さんにもね聞いてみないといけませんよね、元気かどうかね。
なるほど。
まあ僕から聞いてもね、ほら店長ファンっていうのはね 0.3 人ぐらいしかいませんから。
一人に回
ってます。下平さんから皆さんにね元気ですかって聞いてみてください。どうぞ。
皆さん元気ですか。
じゃあ岩田さんから。
皆さん元気ですか。
あー下平さんの方が近いな。
何に近いんだ。
もっとねこう力強い感じで下平さんからもう一回いきましょうか。もっと力強い感じで皆さんにね聞いてみてください。
力強い感じで、
もうたくましく筋肉質な感じでどうぞ。
分かっちゃったけどやるの。
リスナーの皆さんの元気さ加減は気になりませんか。
うん。
あららららら。じゃあもう岩田さんだ。じゃあもう岩田さんからファンの皆さんに、リスナーの皆さんに元気かどうか聞いてみてください。はい、どうぞ。はい、
皆さん元気ですか。
ああいいでしょう、もうこれが本日の話題です。
どういうことだ。
どういうこと。
もうお二人はさっぱりわからないと思うんですよ。
うん、
お二人どころかねリスナーの皆さんもわからないと思うの。リスナーの皆さんはお二人よりも早くこの番組のねサブタイトル、今回の話題についてはね画像とかねタイトル見てるので、はい、お分かりになると思うんですけども、うんうん、それでもね今のでさっぱりわからないと思うの。ね、一体何が起こったんだここでということを疑問に思いながら本編に突入してまいりますよ。さあそんな雑貨店今週も始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
素晴らしい。お二人の辞書に恥じらいという言葉はない。っていうか主に岩田さんの辞書に恥じらいという言葉がない。
うん、僕やるしかしょうがないんだろうなって思う。
素晴らしいです岩田さん。いやいい。わからないでしょ。
まあアントニオ猪木っていうキーワードだけ出ましたけどね。
あまだね二段階ぐらい離れてる。よしやろうやろう。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。先週はブログをお休みしてしまってすみません。今週からまたよろしくお願いします。今回の内容はアートたけし展を見てきたお話です。ビートたけしさんのアーティストな一面を紹介しています。ぜひお読みください。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんない雑貨店。
さあさあ、お二人さん、
はい、
取り残されているお二人さん、一体何だったんだオープニングはと、リスナーの皆さんもね、何だったんだあのオープニングはと思ってらっしゃるでしょう、
うん、
さあ、岩田さんは誰のつもりで元気ですかって言いました、
はい、アントニオ猪木さんのイメージでしたけど。
そうです、イメージぴったりでしたよ、うん、さあ、じゃあアントニオ猪木さんのモノマネをする人といえば誰ですか。
真似をする人、
もうね、年代的にね、若い方はアントニオ猪木自体がわからないかもしれないし、そのモノマネをする人って言われたらね、さらにさっぱりわからないと思うの、
うん、
さあ、誰ですか、思い当たりますか。歯で始まる歯。
ああ、わかった、
う
ん
う
ん
う
ん、
さあ岩田さんどうぞ。
なるほど、
そう、
春一番さん、うん、
春一番というわけで、うんうん、
入り口か。
今回は春一番について
それは分かんないわ。
お話をしていきたいと思いますよ。じゃあ行きましょう、はい、春一番って何ですか。アントニオ猪木のモノマネする芸人さんっていうのはね、もう置いといていただいて
違うんですか。
あのそれはもう導入に使っただけなので一切出てきません今後。
モノマネやり損じゃないですか。
やり損なんてことはないですよ。やり毒ですよ。今の時期ね、アントニオ猪木さんの真似をしている春一番さんの真似をする人は多分ね、いないと思う。人類の中で一番最後にやった人だと思うもん。
そうですね、
これは歴史に残ると思うんだ。さあさあさあ、本物だと言ってもなんだけども、あの季節柄ね、季節の春一番、これ何でしょう。
定義な、春に一番最初に吹く南風ぐらいですかね。
あ、素晴らしいですね。もうね、気象庁レベルで合ってますよ。
お、
春一番とはどういうものかというのをですね、気象庁のサイト、ウェブサイトで調べてみました。するとですね、こう書いてあるんですね。天気予報等で用いる用語というのによると、冬から春への移行期に初めて吹く暖かい南寄りの強い風で、立春から春分までの間に広い範囲で初めて吹く暖かく強い南寄りの風というわけなんですね。ほぼ正解です。
おお、やった。
でもなんかね、割とぼんやりしてるでしょ。
してますね。
もうちょっとなんかないのかしらと思ってもうちょっと調べてみたんですね。そうするとね、同じく気象庁のウェブサイトにハレルンライブラリーというのがありまして、ここを見てみるとですね、季節が冬から春へと変わる時期に初めて吹く暖かい南寄りの強い風のことを言いますと。で、具体的には2月4日頃の立春から3月21日頃の春分までの間に日本海で低気圧が発達し、初めて南寄りの毎秒8メートル以上の風が吹き、気温が上がる現象のことです。この強い南風は竜巻などの突風を伴うこともあり、注意が必要ですと書いてありました。
うん、
これがね、ハレルンライブラリーなんですけども、ハレルンライブラリーはですね、小学校高学年向けの説明となっております。でもここの方が詳しいでしょ。
詳しいです。
どういうことかねと。で、ハレルンライブラリーと言いましたが、もしかしたらね、ハレルンっていうのが正しい発音かもしれない。ハレルンっていうね、気象庁のマスコットキャラクターがいるのね。ご存知でした？
初めて知りました。
これなかなか可愛らしいんですよ。あのね、太陽がにっこり笑ってる顔をしてまして、でひまわりみたいにね、周りに太陽の炎がね、ひまわりの花びらのようにイメージされて、 配置されてるんですね。で、襟巻きマフラーみたいにね、白い雲がほわほわほわっと首周りにあるの。で、胴体は薄い水色と濃い水色のストライプ、まあですね、デカパンみたいな感じでおそ松さんのデカパンが胴体になっちゃった感じ でそこから手足が生えていて、緑色のね棒を持ってるんですよ。これがですね、調和の取れた地球への祈りを奏でる緑のタクトだそうです。ハレルンはですね、気象庁への親近感をより深め、気象業務の役割をイメージしてもらうために平成16年6月に誕生したそうですよ。で、いろんなところでね会えるんですって。気象庁のね気象科学館とか、あと各地の気象台なんかで様々な広報イベントに参加して、皆さんが来るのを待っていますと書いてありましたので、見かけたらハレルンって言ってあげてください。間違ってもデカパンって呼ばないように。ね、このハレルンライブラリによると非常に細かい定義が出てます。毎秒8メートルの南寄りの風なんですね。毎秒8メートルってね、時速 28.8km なんですよ。これどれぐらいかっていうと、もうママチャリを死ぬ気で漕いだ時、これ相当の脚力を持ってる人がママチャリを全力で漕ぐと出るスピードがだいたい時速 30km ぐらいと言われてるので、
はいはい、
時速 28.8km というと、もう鬼の形相でやってくるママチャリ。
怖い怖い。
これぐらいの風が吹いてるのが春一番です、
うん。
でね、誰がね春一番って言い始めたかって言いますと、
はい、
長崎県の壱岐島の漁師さんたちなんですって。
うーん、
時は1859年3月17日に遡ります。この時ですね、漁に出ていた人たちがいたんですが、漁師さんですね、突然強い南風が吹いてきまして船は転覆するんですね。で、転覆して総勢53名の漁師さんが亡くなっております。で、もともとねこの時期に吹く強い風のことを春一番とか春一って漁師さんたちは呼んでたんですって。で、この事故で漁師さん以外にも春一番とか春一って言葉が知られるようになって、1963年、4年後ですね、新聞に取り上げられて全国に広まったということです。
うん、
で、ね、新聞に取り上げられたのが2月15日なんですって。なのでね、この日は春一番命名の日、名前が付けられた日というふうにもなってます。で、今日配信日は3月の14日のはずですので、
うん、
3月17日もうすぐ来ますね、
はい、
春一番が吹いて命を落とした方々の、まあ、日といいますか、命日といいますかがもうすぐやってくるわけなんですね。そこで春一番を取り上げようと今回こういうわけなんですよ、
うん、
ただね、それほど大した情報はないんですね、春一番についてね。なので、春一番についてね、またしてもどうでもいいことを知っていこうじゃないかというふうに思ってますよ。それは何ですか、はい、いつものことですか。
うん、
お二人ともリスナーさんを代表していつものことじゃんって今ツッコミを心の中で入れませんでしたか。
うん、
はい、正解です。じゃあ行きましょうか。春一番、天気予報とかニュースでね、春一番が吹きましたなんて言いますでしょ。
はい、
春一番が吹いたって発表するのはどこでしょう。これね、外れなんですよ。
え、違うの。
そう、気象庁はね発表しないの。発表するのは各地方気象台なんですね。で、まあ厳密に言っちゃえばね、気象庁の下部組織というか、気象庁が気象台を取りまとめていますので、気象庁の発表といっても外れではないんですけども、うん、各地方気象台などがですね、春一番が吹きましたっていう風にして発表しますので、気象庁本体が発表するというわけではないんですね。じゃあ気象庁と気象台の違いをですね、もうちょっと見てみますと、これもですね、私今回ハレルンライブラリーに、ハレルンにおんぶに抱っこ頼り切ってますよ。気象庁というのはですね、気象や地震などに関する仕事をする国の機関ですと。で、その中心の機関として東京に気象庁があって、地方のね部局支局として クイズ下台渡ら
来た。
関空気象台って聞いたことありますか？
ああ、ある。
うんうん。
日本を大きく分けてそこの地域の気象全般を、まあ、観測している、発表しているという、まあ、気象台の親玉ですね、その地域のね、
はい、うん、
いくつあるでしょう？
7個
ブ
ー。もっとあるんじゃないんですか？
47個。
ブ
ー。もっと？
ヒント1個でも出すとすぐ正解するから言わない。
警戒されちゃった。
なんだ。
28。
ファイナル下平？
うん。
はずれ。
あれ？違う。
岩田さんはファイナル岩田？
じゃあ17個。
はずれ。これはね、当たらないと思う。
当たる気がしない。
関空気象台ってね、5個しかないの。
最初のが一番近かったんだ。
札幌、仙台、東京、大阪、福岡。
あ、
あとね、沖縄気象台っていうのはあるんですけども、これは関空気象台とは言わないそうなんですね。
あ、
なのでこの5つです。で、この5つが春一番を、まあ、観測発表というふうにしてるんですね。じゃあこの中でですね、
うん、
春一番を観測発表しないという関空気象台もあるんですよ。さあどこでしょう？
北海道。
ああ、正解。1個正解。
やった。
え、1個じゃない？ 1
個じゃない。
え、
でも理屈でいくと、ああ確かに北海道は発表しないよねって感じ。
うん、
北海道が発表しないとなったらもうここも発表しないでしょう。下平さん。
え、仙台
で。はい、正解。下平地方でも発表しないんですよ。
へ
え。なんでかわかります？まあそりゃそうかと思うんだけど、
そういう気圧配置で南風が吹くときにまだ春じゃないってことですか？
ああ、もうね、完璧、その通りなんです。あのね、北海道とか東北地方は春一番吹いた後もね、まだ寒くて冬みたいだから。春一番が吹いたぐらいじゃオラがところは暖かくならんと。
うん、
いうわけで春一番とは言わないし、春一番の観測っていうのかな、春一番が吹きましたよっていう発表はしません。で、この理屈に基づきまして、長野県でもね、春一番の観測発表はしないんですって。長野もやっぱり春一番吹いたり、まあそこでは春一番って言わないそうなので、強い南風になるんですかね、吹いても春になったわけじゃないから春一番って言わないよということになってます。
うんうん。
それからね、沖縄地方気象台も春一番を観測発表しません。
もうとっくに春だから。どうですか？
これはね、そもそも春一番って日本海に低気圧が発生存在して、その低気圧に対して太平洋側から暖かい南風が吹き込むってことで発生するので、いくらね日本海に低気圧が発生しても沖縄は関係ねえよと、私たちのとこは関係ないわよっていうことで春一番っていう風には言わないそうなんですね。それからね、もう一箇所あります。これはね、どこどこ地方気象台って言ってもなかなか馴染みがないので、何県でしょう春一番を観測発表しないのは。
県、
県と言っていいでしょう。どこどこ地方気象台っていうとね、あのちょっと馴染みがないので、何県の気象台か。
長崎。
長崎ではない。
新潟。
新潟でもない。地理的な条件から強い風が吹かない県があるんですよ。ほうほう、なるほどと。もちろんね、県全体ってわけではないんですけども、その地方気象台があるところが地理的条件から強い風が吹きづらくなってるんです。もうね、ヒントを出してあげたいんだけど、店長はヒントが下手でおなじみですから、出した瞬間にね分かっちゃうと思うのよ。
じゃ
山梨県。
正解。山梨県甲府地方気象台です。
富士山があるからです
ね。あー、そこはね、言わない方がよかった。富士山があるんだったら静岡県だってあるでしょ。あー、今静岡県民的に回した。もうね、今ね、静岡県民怒ってますよ。もう明日ね、目を覚ましたら枕元にね、どっさりと桜エビが入ってますよ。
ありがたいじゃないですか。使わせてもらいますよ。
美味しいんですよ、静岡県の桜エビ。由比っていうね、港がありまして、まあ、そんなことはいいんですよ。
はい。
なぜかと言いますと、まあ、山梨県というよりは甲府地方気象台のあるあたりっていうのが甲府でしょ、
うん、
甲府盆地。盆地になっていて周りが山で囲まれているので、そこで遮られて強い風が吹きにくくなってるんですね。のでおさらいしますと、北海道、東北、長野、沖縄、山梨、ここでは春一番は吹きませんよと。まあ、今この地方は春一番が吹きませんよ、あるいは観測発表しませんよってお話をしましたけれども、
うん、
普段ね吹く、まあ、関東地方とかね、中部地方とかね、各県、そこでも吹かない時っていうのもあるんですよ。なんかイメージ的にね、うん、春になるとね、バンバン吹いてる、必ず毎年吹いてるようなイメージが僕もありましたけども、そもそもね、2月4日頃の立春から3月21日頃の春分までの間に吹く風なので、
うんうん、
その期間を外れて吹いてもね、春一番とは言わないんですね。例えばね、東京を例にとると2001年から2011年までは毎年吹いてるんですが、それ以外はね、4年に1回くらい吹いてない年あるの。
結構多いですね。
そう、なんかオリンピック感覚くらいで今年は吹かないぞっていうのが割とあるんですね。それにね、愛知県なんかでは吹いてない年の方が多いんですよ。
はあ。
だからね、あの、吹かないからって言って、まあ、普段吹いてるところでも今年吹かなかったから異常気象とかっていうのはちょっとね、軽率というか早とちりかなという気はします。そういうのをね、ちゃんとデータとかに基づいてお話をしないと、また間違った結論とかに飛びついちゃいますので、その辺はお気をつけて見られるといいんではないでしょうか。それではお二方、
はい、
はい、
春一番についてね、またしても使えない情報をたんまりと仕入れてしまいましたけれども、
うん、
それでも今日ね、本編コンパクトでしょ。
そうですね。
なぜかというのは、前回第106回からすでにね、リスナーの方々は気づいているかもしれない。
お、
ん、
まあ、オープニングがあって本編があってエンディングがあって、うん、それ以外に何かがあるからですよね、きっとね。
うん、なんかあるんでしょうね。
ね、春になってだいぶ暖かくなってまいりましたから、ま、うん、まだね、下平地方の方は涼しいかもしれませんけれども、
うん、
まだ雪が残っていたり氷河が残っていたりね、
氷河
がサーベルタイガーが走っていたりするでしょ。
うん、走ってます。
本当なんだ。なんでね、まだお寒い地方もあるかもしれませんけれども、だんだんだんだん水ぬるむ季節になってまいりまして、うん、お出かけするにはね、いい季節じゃないですか。
はいはい。
お二人は何かこの春お出かけする予定はありますか？
今のところないです。
なんて寂しい春を。岩田さんも
ないですね。
寂しいって言われちゃった。
なんて寂しい春を過ごしてらっしゃるんですか。前回もお聞きの方はお分かりの通り、和田はもう出かけていますよ。
早いな。
早い。
さあ、そんな行動力の化け物である店長を見習って、リスナーの方々もどっかお出かけされましたらば、その思い出をぜひともメールでお寄せください。うん、それではそのメールの宛先等を下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。 メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組も聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
お出かけするならね。
うん。
お弁当が欲しい。
おー、いいですね。
ね、今はほら出先にもいろんなお店があったりね、あるいはコンビニで弁当買ったりすることもできますけども、うんうん、手作り弁当に憧れる。
おー、作ったらいいじゃないですか。
いやいやいや、違う。作ってもらって持っていくのに憧れる。
あー、作ったらいいじゃないですか。
そんな風にしてね、お弁当を持ってね、お出かけしてね。
うん。
うん。で、なんか、景色のいいところでね、丘の上とかでね、お弁当を広げてね、うん、食べてみたくないですか？
ああ、いいですね。
今、店長は待ってますよ。下平さんからの、私作りましょうかっていう。
あ、店長が作ってくれるんですね。
あのね、僕は別にね、女性が作るべきだとか思ってるわけじゃないの。作れるんだったら男性も作ればいいし、お互いにね、作り合ったらいいの。ただ和田が作った場合にはね、それはもう見たこともない料理になりますよ。あのね、食べられる限界にチャレンジをしますよ。
そんなチャレンジ料理なんですか？
大丈夫かなっていう限界をついていくような料理を僕は作りますからね。あのね、基本的に作れる料理もあるの。
うん、
あのペペロンチーノとかね。
うん、
いや今聞いてらっしゃる方々ね、ペペロンチーノなんてって思うかもしれないけども、僕のペペロンチーノはね、一工夫されてるから美味しいと評判なんです。
へえ。
でもね、チャレンジしたくなるんですね。ペペロンチーノじゃないけれども、野菜炒めを作ってる時にね、
はい、
バルサミコ酢っていうのを入れてみたらどうなるだろうと思ってね。なんか名前が強そうでしょ、バルサミコ酢って。これね、やってはいけないですね。バルサミコ酢って酢でしょ？
酢ですよ。
お酢はね、炒めちゃいけない。目に来る。そういったので良ければ僕は作りますけれども、ね、おそらくこの中で一番お料理上手なのは下平さんだと思うので、下平さんにぜひとも作っていただいて、小田と岩田さんは二人でそれをパクつくと、こういうのを夢見ておりますよ、春の間に。
あ、
色良い返事はいただけない。じゃあもう今週のそんない雑貨店はここらで閉店のお時間。
はい、
そんない雑貨店をお送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
お待ちしております。
雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。雑貨店春のお出かけシリーズ第2弾。本日はもうお出かけといえばここ、シネマチュプキ田端にやってまいりました。本日も劇場支配人、佐藤支配人、お名前が変わりまして。
はい、変わりました。
和田支配人になってしまったそうですね。佐藤支配人いらっしゃいませ。
はい。こんばんは。
まずそこからね、追求していきたい。私、店長の和田と申しますが、なぜ、はい、和田支配人、名前和田に寄ってきちゃったんですか、これ。
いや、それはもう。
説明しよう。シネマチュプキ田端とは、東京都北区田端にある座席数20ほどの映画館で、映画に字幕や音声ガイドをつけることにより、 映画の新しい楽しみ方を提案している映画館なのである。
いや、それはもう、嫁さんがそうだったからしょうがないですか。
ご結婚なさって。
はい、それで結婚。
おめでとうございます。お幸せになったらいい。店長はずっと一人で生きているのに。
いや、すいません、申し訳ございません。言い方を紹介します。
ありがとうございます。さ、そんなことよりまず映画ですよ。今回もまた、はい、なんて言うんでしょうね、控えめに言って、頭のおかしな企画を。
そうですね、かなり頭のおかしな企画を今回もやらせていただいております。
ね、具体的に言うと今回上映されているのがこの世界の片隅に、これは昨年も上映されまして、
はい、アンコール上映という形を取らせていただきました。
で、新たに秒速5センチメートル、それから、はい、劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケール、はい、こちらを上映なさっているそうなんですが、
はい、
まずは秒速5センチメートルからいきましょうか。
そうですね、その前にあの今回ね、あの一人スタッフの、
おっと、
はい、
聞こえてしまいましたね。先ほどから素敵なですね、あの我々二人のおっさんボイス以外にも素敵なレディーの声が聞こえてるかもしれませんが、某劇場で T 地下はスユネマシティという某劇場で
ほぼ言ってますね。
ポップを作ったり、まあ、ポップだけではないんですけどもね、場内案内とか、まあ、フロアもう全般を担当してらっしゃるアユミックス姉さんがこちらの劇場に参加なさって、
そうなんですよ、名物姉さんをなんと引き込んでしまいました。
なんというつながりでしょうか。しかもね、アユミックス姉さんね、今回はあのソードアートオンラインの音声ガイダンスの何でしょう、ガイド音声のスーパーバイザー、
そう、スーパーバイザーとして今回めちゃくちゃ活躍してくださって、
なんということでしょう、
は
い、
まあ、映画館同士がつながるってなかなかないんですけど、うんうんうん、こういうふうになんか全然関係ないところでつながれたっていうのはすごい嬉しかったですね、
うんうん、
普段ねやらないことをお願いしちゃったりもしたんですけど、心よくあの引き受けてくださって、
多分ね、T 市川シネマシティ方面の方々はアユミックス姉さんがって多分声を聞きたがってると思いますんで、早速お声を頂戴しましょうか。こんばんは姉さん。
あ、こんばんは、ありがとうございます。
今回はあのスーパーバイザーということで、ご協力いただいたそうですけども、あのどうでした、参加してみて。
いや、楽しかったです。いつもやらないことなので。
具体的にはスーパーバイザーどんなことなさったんですか。
スーパーバイザーどんなこと。
そうですね、ソードアートオンラインのものが出来上がった時にやっぱりちょっと足りないところとか、そのファン心理としてここは入れどうしても入れた方がいい、うん、無理してでも入れた方がいいところとか、まあ、あと結構ガールズ&パンツァーの時に学んだことを生かそうと思っていて、やっぱりあのどんなに作り込んでてもあのファンにはかなわないというところがあったので、うんうんうん、あゆみさんも相当あのソードアートオンラインのことを溺愛していたのは知っていたので、うん、じゃああゆみさんにあのお願いして、あの映画館同士がこうコラボして面白いことをやってるってなると、うん、いろんな人がまたなんか刺激的になるかなっていうのを思って、うん、今回あのお誘いしたんですね。
好きが高じてというやつですね。
そうですね、 SAO がないとちょっとだいぶ生きていくのに張り合いがない。
音声ガイド今回初めてね、初めてとかガールズ&パンツァーで結構聞いてもらって、あゆみさんにはでソードアートオンラインだったんですけど、音声ガイドどうですか。
いや、音声ガイドイメージと違ってもっと堅苦しい感じだと思ってたんですけど、うんうんうん、ここガルパンで初めて来て全然むしろ解説になってるから、うん、何回も見た人も全然違う見方ができるし、うんうんうん、分かりやすいと思って、うん、なんかこうなんとなくで流しちゃってたところとかが、あ、こういうことなんだってすごい分かるので、うんうんうん、普通に楽しめたので、なんかそれがもっと私以外の人にも伝わればいいなと思って、うんうんうん、なんかまあ、それのお手伝いができればいいなと思ったんで嬉しかったです。
いや、僕も今聞いてきましたけども、あの両作品も秒速5センチメートルもそうだし、ソードアートオンラインもそうなんですけども、もうね、音声ガイドないとちょっともう物足りないかもしれない。
嬉しい。
あ、嬉しいですね。うん、まあ、それをこう押しちゃうのもね、なんか本当本来作品があったものに対してすごくプラスに扱うというか、うん、なんかミックスを新たにかける、あの曲に対してミックスを新たにかけるような感覚がすごくあるので、うんうん、まあ、慎重にかつ大胆にやらないと、うん、もう元の映画自体がダサくなってしまうというか、うん、それは絶対避けたいなっていう、もう本当にその作った制作者の方をどれだけフューチャーしてこう昇華できるのかっていうところをいつも考えてアニメ作品は取り組んでますね。
その音声ガイドを今回声優の、まあ、声優のというかソードアートオンラインで 主演ヒロインに務められていらっしゃる戸松遥さんがなさってるんですよね。それにも立ち会われた。
はい、もう可愛い。すっごい可愛い。声も可愛いし、顔も小さいし、いい人だし、あ、もうなんか欠点がなかったですね。
本当に優しい方で、あの自らすごい謝ってくれるというか、間違えちゃったら、あ、ごめんなさいごめんなさいって言いながらやってくださるような感じで、もうすごいもう大ベテランな方で、もう本当に若い10代の頃からやられてる方だったので、どんな方なのかなと思っていたら、もうすごい腰が低くて、あ、しかも可愛くて、しかも表現力も豊かだし、もう本当に非の打ちどころがない声優さん、一流ってこういうことなんだなっていうのを改めて感じましたね。
ソードアートオンラインっていうのはね、作品のご紹介しますと、バーチャル世界と現実世界行ったり来たりしながら、バーチャル世界で戦って、まあ、バーチャル世界でロールプレイングゲームをするっていうんですかね、でバトルをしたりして、でストーリーが進んでいくってものなので、すごくねガイド自体難しかったんじゃないかなと思うんです。台本作るのが
かなり難しかったですね。どうすんだこれみたいなのがいっぱいありましたね。あの本当にその言葉を統一したりとか、あとやっぱりそのデジタル世界がとか、細かく言いすぎても伝わらないし、でももう伝えなきゃいけないこともあるし、どんな感じなのかっていうのは伝えるべきところをポイントを絞って伝えながら、世界をどれだけ広げられるかっていう、その微調整が難しかったですね今回。
主人公の名前もね、あの現実世界とバーチャル世界とで変わったりもするので、その辺なんかの調整も取りながらっていうのはとっても難しかったんじゃないかなと思いますね。
そうですね、ここまではカズト君で、ここからがキリト君でいいんだよね、みたいなのが結構あったりもして、まあ、これもあの制作者サイドさんの意向もあったりもして、僕的にはちょっと分かりにくいからキリトで統一しようかなとか考えた部分もあったんですけど、やっぱりこう監督の話を聞いて改めてやっぱカズトとキリトで分けなきゃいけない作品だったんだなっていうのを感じましたね。なのでやっぱり制作者サイドのやっぱ声っていうのも大事ですし、いろんな人の声が集まって今回あの制作させていただいたのがすごく良かったかなっていうのも思いますね。
またねラストの方のバトルが激しいんですけども、このスピードの中で音声ガイド入れていくという声優さんプロの凄さね。
あの佐藤さんが仮で入れてたんだと、ちょっとかぶっちゃったりとか、こう早口で言わないと間に合わないかもってところも、戸松さん早口で言うとだいぶ余ってましたよね。
余ってました
ね。なんかね、あれここもっと大変でしたよねみたいなところも、あと滑舌もボスの名前とか、そこら辺全然噛まなかったですよね。
そうですね、あのやっぱりこう声優さんが受けなのか攻めなのかっていうところを証言してくれ、僕がただただ読んだだけだと、ただ一面倒にただ激しく大きく声が出してるだけっていうものが、やっぱ声優さんがこう感情込めて言うと、食らってるダメージなのか与えてるダメージなのかも伝わるっていうところがまた不思議とあったりとか、緊迫感とかそういったエッジの効いたスピード感、そういったものもすごく出てたなっていうのがあったので、正直自分の聞いて自分でなんかこうプロトテストタイプのものを撮ったんですね、聞いてこれ大丈夫かなみたいな正直これいけんのかなみたいなのが分かんないなと思って、でもかけてみようみたいな、で限界までやって、なんか岩波さんの音がとにかく限界だったので、今回音響監督の、なので僕の方もちょっと限界に挑まないと結構負けちゃうというか、ある意味その音響に負けちゃしょうがないという部分もあったんですね。今回そのエンタメ化するっていうものを言ってたのにかかわらず、やっぱりこうない方がいいよねとかなっちゃうともったいなかったし、でだったらもうとことんやり合うぐらいの覚悟っていうか、でもその覚悟は多分岩波さんもすごく受け入れてくださるように思ったので、もう本気でちょっと挑もうっていうような感じでしたね。
それを駆使して今回出来上がってるわけなんですね、そして、本編上映の前にはアイミックス姉さんのソードアートオンラインラジオがかかるわけなんですね。これもご自分で作られた
私が言われたんで事前解説書いて、それで佐藤さんがレクチャーしてくださってって感じで2人で作りました。
これもですね、ぜひ皆さんお楽しみにしていただきたいと思っております。
そうですね、
もう一方秒速5センチメートルですけども、こちらも音声ガイドを声優の梶裕貴さんがなさってるんですね。
そうなんです、今回あの配給様がすごくあの力を入れてくださって、梶裕貴さんで撮りませんかっていうふうにご提案くださったのは、僕はあの
なんていうんですか、そういったエンタメ化したいんだってことを伝えただけであって、うんうん、こう声優さんが誰でとかそういう話は一切してなかったんですね。で、あの配給さんが今人気のじゃあ梶裕貴さんでどうですかっていうふうにおっしゃってくださって、うんうん、じゃあでいいんですかというか、うん、びっくりしちゃって。
梶さんって進撃の巨人の主人公のイエガ
ー君の声
ですよね。そうですね、
そうですそうです。あとは七つの大罪のメリオダスとか、それと有名声優さんのキャラクターやってらっしゃる方だったので、そんな方とコラボできんのいいのみたいなのがあって、
うんうん、僕の印象では梶さんのやってるキャラクターって割と力強いというか、少年ですごく全身力こもってる声を出してるっていうイメージがあるんですけど、今回はねすごく柔らかい声で、
そうですね、やっぱり作品にすごく寄り添うような形を取ってくださったのが印象的で、うんうん、自らリテイクをかけてくださるというか、僕らの方からするといやもうこれで OK なんじゃないですかっていうテイクとかもいっぱいあったんですけど、やっぱり自分の中でもっとこう表現したいんですっていうことをおっしゃって、うん、それで自分からもう帰らせてもらえないですかすいませんっていうような熱意というか情熱を持ってらっしゃる方だったので、またそれもプロフェッショナルだなっていう、
かっこいい、
自分が出るものに対してどんなものであっても妥協しない姿勢っていうのがすごく、うん、出ていたので、もうそれも本当感動しました。でね、ここで試写会もやったんですけども、その時にも梶裕貴さん来ていただいて、
わざわざ
もう収録終わってもうちょっと遅れちゃうかもしれないみたいなことだったんですけども、うんうんうん、それでももうなんとか駆けつけていきますって言ってくださって、ちょっと30分ぐらい遅れてでしたけど、うんうん、来てくださったんですよ、うんね、そこまで遅れちゃったらもういっかって普通になるじゃないですか、うんうん、でもそれも自分ができたものを聞きたい好きな作品だからっていうことで来てくださったりして、うんうん、心よく写真とかサインもね書いてくださったので、やっぱりもう本当に一流の方は本当にもうこちらが、うん、思ってる以上のものがすごくいっぱい、人間人としてとかだったり、うんうん、あと表現力、うん、もう全部がもう自分の想像を超えるものがいっぱいあるなっていうのを感じましたね。
やっぱり男性視点と女性視点とでは違うとは思うんですけども、イヤホンでね音声ガイド梶さんのを聞いてると、これはねあの声には惚れますよ。
そうですね、うん、やっぱいい声ですよね。
参っちゃったもん。
参っちゃいますよね、キュンキュンしちゃいますよね。
しかも秒速5センチメートルっていうすごく切ない話でしょ、はい、そこにね梶さんのあの音声が乗っかってくるとね、もう隣でね本当にね二人っきりで映画見てる、僕は男ですけども二人っきりでね映画見てるような、そんなね恋をする気持ちになっていく、あの声にはこれ聞かないとね損だと思いますよ。
いや本当にもうここの当館だけしか今聞けるチャンスないので、これを逃さないでいただきたいですね、う
ん、しかも1ヶ月しかやらないんでしょ。3月中しか
3月中しか今のところ予定ないです。
まあ贅沢
ですね。本当次いつ本当聞けるか多分分かんない状況なので、今聞いていろんな方に広めていただいて来ていただきたいなって思ってますね。
ここでしかね聞けないって言うんだからね、本当にね特にね女性の方、梶さんが耳元であなたのためだけに囁きますよ。
いや本当に、でまたこう梶さんのが感じた部分ってこういうとこなんだっていうのを発見できるというか、うんうん、梶さんはこう感じられてこう表現されたんだなっていうのが伝わってくるような音声ガイドなので、で本当に一緒にね、うん、鑑賞しているような感覚を味わえるんじゃないかなっていうのと、うんうん、あと新海誠監督ってもう本当に美しい描写が随所に散りばめられていて、本当言葉選びも大変だったんですけれど、うん、そういったところもすごく梶さんが証言してくださっているので、うん、本当多くの方に来ていただきたいです、
うん、あとねもう一つだけ今回の僕はね音響調整といいますかね、劇場の配線までやってくださった岩波音響監督に今回は文句を言いたい、
はいはい、
秒速5センチメートルって最後に主題歌のワンモアタイムがかかりますね、はい、山崎まさしさんの、はい、あのミックスというかあの音響調整何ですか。
いや本当にとても柔らかくしてくださって、できるだけもうアタックが弱いようなっていうか、うん、心地いいサウンドにどれだけできるかっていうのと、あとエッジの効いた低音っていう部分の対比をすごい出してくださっていたので、うん、この世界の片隅とか秒速5センチメートルみたいな柔らかい作品から SA 音まで幅広く対応できるような設計にしてくださいました、う
ん、僕はワンモアタイムが入ってるアルバム持ってるんですよ、
は
で時々聞くんですね、今日ここで聞いて、なんかね、音源全然違うんじゃないかと思うぐらい、あの楽器にはちゃんとリバーブかかってたり、あの、まあ、いわゆる CD 音源というかそんな感じなんですが、ボーカルだけね、ライブで聞いてそこに山崎まさよしさんがいて歌ってるんじゃないかっていうような生々しさを感じました。
ああ、本当にそれはもう音響調整、あのあゆみさんもね、音響調整まで立ち会ってくださったんですけど、うん、どうでしたか？
いや、私もそう思いました、
ね、
そう、私も外で聞いてて、あれ？いる？みたいな感じで、あれって中に入りたくなる感じで、うん、そう、だんだんどんどん柔らかくなっていくのが分かったので、うん、岩波さんね、本当すごい。
いや、本当にあの一瞬だけであの判断してすぐあイコライザーの方をかけていかれたのも、うん、こんなに耳一つで分かるものなのだろうかっていうのも、うん、あの脅威に感じるというか、うん、本当あの一緒にいればいるほど遠くなる存在ですね、うん、
もう音が抜群にいいでおなじみの T 市川シネマシティでお勤めのあゆみく姉さんがそう思うぐらいですから、これ間違いないと思うんですね。で、秒速5センチメートル、あの僕はね、もうおじいちゃんなもんですから涙腺がもうだいぶゆるゆるになってるのですぐ泣いちゃうんですね。だから今日は泣かないように泣かないようにしたらね、最後のワンモアタイムでね、ボロボロですよ、結界、まあ、涙腺が結界ですよ。
いやでも本当にそれが一番作品が喜ぶことだと思ってるので、本当にそういった感想は嬉しいです。
なんてことしてくれるんだ岩波音響監督と、あの時点では僕はね恨みましたね。外出らんねえじゃん、この後インタビューあんだよおいと。
うん、そうです、
ね、今ようやく鼻声治ってきたところだもの。
あ、そうですよね。
ルールで出てきましたから
ね。アイミックス姉さんたちもね、僕がワンワン泣いてるとこ見られちゃってね、ああもうダメだ。
いやいやいやいやいや、そういう作品ですからね。
じゃあそんな作品がね、もうこれ配信の時点ではあと半月ぐらいしか時間残ってないかもしれないんですけども、これはね来ないと損する、本当に。
本当にあのソードアートオンラインもいつ本当次上映できるかも分からない状況ですし、うんうん、この戸松さんのがどうなるのかも分からない状況なの、次聞けるのか分からない状態なので、うんうん、あの本当に今だけっていう感覚で来ていただけたら嬉しいですね、うんうん、
ぜひとも皆さん足を運んでいただいて、じゃあ最後にアイミックス姉さんと佐藤改め和田支配人からもう一言いただいて終わりたいと思います。アイミックス姉さん一言どうぞ。
じゃあ私が初めて関わらせていただいたので、ソードアートオンラインは戸松さんのなんかこう吐息っぽいとこだったりとか、うん、はっちゃけてるとことか、あのガイドっていう概念を捨ててきた方がいいと思います、うんうんうん、普通に抑揚がついているので、
ニューバージョンですね。
そう、ニューバージョンもう全然、最後の戦闘シーンもあった方が分かりやすい、うん、全然なので、まあ半信半疑で来てもらってもよかったって思って帰ってもらえるなって思ってるので、ぜひぜひ田畑に来てください。
はい。じゃあ社員どうぞ。
そうですね。あのお客さんの反応がすごく今のところ良くてですね、すごい喜んでくださったりとか、素敵な感想を寄せてくださる方が多くてです。なんていうんですかね。本当にうちは皆さんと一緒に作っている映画館だなっていうのを改めて感じていて、まあ、それが一番の喜びだなっていう、この小ささ、この規模の20人ぐらいしか入れないちっちゃな劇場の中で。やっぱ人と人がつながってこう一つの作品を見たり、あの育てていくっていう言い方はちょっとおこがましいですけれど、あの音声ガイドの方も育てていってもらっているような感覚がすごくあるので、これからも皆さんと一緒に作っていく劇場を目指していきたいと思っております。
はい、ありがとうございます。まだまだ音声ガイドも立ち上げ期というか黎明期ですんで、そこに立ち会えるっていう点でもね、とても僕も面白い体験させてもらってるなと思っているんですね。
いや、これやってるの僕だけなんで。
そうですよね。
いや、この無茶をやってるの僕だけなので、でかなりあのアホだなっていう部分と、あとちょっと若干睨まれてる感もありつつ、いろんな人に悪目立ちみたいな感じもちょっとありつつみたいなところがあるので、
私も取材でしたか。
代表のシティライト代表の平塚さんがね、あのシネマチュプキの母団体というかシティライトの平塚さんもいらっしゃっていただいてありがとうございます。
はい、そうですね、まあ、そんな感じなので、あの皆さんぜひ来ていただけたら嬉しいです。
はい、というわけで、そんな居酒店春のお出かけシリーズ第2弾、今日はシネマチュプキ田畑からお送りいたしました。アイミックス姉さんのソードアートオンラインラジオを皆さんお楽しみなさってください。それでは失礼いたします。
お疲れ様です。
すいません。
ありがとう。
すいません。
ね、タイミング的には最悪でしたね。
いやいや、締めてたから、ね。
びっくりするぐらい最悪。
すごい最悪でした。
ね、いやね、平田さんがキモいのね、そうです
から、ね。あ、そうですか。頭が悪くて。
とんでもございません。ありがとうございました。
ちょっと一声出たかったです。